普通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。5月9日金曜日、今日の放送始めていきます。よろしくお願いします。はい、というわけですけども、タイトルの通り、夜道のお気楽ライブを今させていただいております。現在時刻は5月8日木曜日の21時55分を回ったところです。あ、たくさん遊びに来ていただいて、ゆかれんりんさんこんばんは、ワン、やえさんこんばんは、まるともさんこんばんだ、ゆかれんりんさん一番よ、まるともさん今回は間に合ったぜ。そうね、昨日ね残念でございましたというかね、気にしていただいてありがとうございます。嬉しいございます。パンダさんグッドということでね、ゆかれんりんさんからのサインも入っております。素晴らしいですね。はい、ですね、まあそんな感じでゆっくりとね、歩きながらお話ししていきたいと思いますけども、今日はねちょっと本題のテーマの前に、まあちょっと別の放送で撮ろうかなと思ったけど、まあ進展があるニュースの続報みたいな感じだったんでね、少しお話をしておこうと思ったんですけども、昨日今日の共同通信でね、障害年金の不支給増をめぐり厚労省調査指示っていうねニュースが、2日にわたってね出てました。どんなものかというとね、国の障害年金を申請して不支給と判定された人がね、2024年度にめちゃくちゃ増えたんですよね。これ前の放送でね話してますので、それね概要欄にリンク貼っておきますので、またねちょっと聞いてもらえたらなというふうに思いますけども、まあ、そのね共同通信の報道をめぐってね、厚労省がね、7日、昨日か、衆院の厚労委員会で、実態把握に向けてのね、年金機構に、まあ、調査を指示したっていうことで、で、その調査の結果を、一応ね、1ヶ月後をめどに公表できるよう作業を進めたいというふうにね、表明したみたいですね。ねえ、いや。ふむふむということで、ゆかりんさんありがとうございます。ね、障害年金の、要はこれね、審査する人によってとか、ね、なんだろうね、ま、どういう理屈なのかわかんないけども、やっぱりね、去年倍増したわけよ。この、障害年金の申請をしても不支給、ね、障害年金出せませんという決定があった人ね。これは、ま、人為的なね、何かなのではないかって言われてます。ねえ、これま、特定の誰かの価値や思想とかさ、判断基準で判定が変わるべきではないものじゃないですか。ねえ、もうこれはね、まあ、ぜひぜひ、厚労省にね、しっかりとメスを入れてほしいなと思いますね。いやー、ここら辺は、それこそ、どうだろうね。AI の活躍場じゃないのかなって思ったりしますけどね。いや、まだまだ早いのかな、どうなのかな。ね。まあ、統一の基準っていうのもね、設けられるのかどうなのか。ね、そこら辺もわかんないですけども、振れ幅の問題ですね。ということでね。そうですね。まあ、1ヶ月後、ね、どういう結果になるか、楽しみにしておこうかなというふうに思います。やっぱりね、その時にもお話ししましたけども、障害年金って、やっぱり、それを中心に生活している人たちからするとね、なくてはならないものなんですよね。もう社会保障としてめちゃくちゃ必要で重要なところなので、ここはね、きちんと押さえておいてもらえればと思います。あゆかれ兄さん、興味津々だわんということで、まるともさん、パンダの感覚では AI じゃんじゃん怖い。あ、一緒一緒。ほんとね、じゃんじゃん怖いですよね。もう、どんどん変えていけばいいなっていうふうに思う。まあね、それによって、職を失ったりとかって、もちろん僕もね、そのリスクはあると思うんですけども、それならそれでいいじゃないか。な。だってさ、世の中さ、ずっと変化してきたんだから。ね。産業革命が起こって、産業革命前と後では全く仕事の種類が違ったわけですよ。ね。そこで淘汰されていった仕事もあるけれども、新しく生まれた仕事もあるわけで、そう、僕らはずっと同じ仕事をし続けるのになんとなく慣れちゃったりと当たり前に思ったりしてるけど、そこら辺のね、価値観を変えていくとき、柔軟にね、何歳になっても新しいことにチャレンジしていく、していかなければならないみたいなね、価値観を持っておくのっていいんじゃないかなっていうふうにね、思ったりしますよね。まあ、ドキドキはしますけどね。そう。まあ、その話ね、ちょっと長くなりましたけども、今日の本題はね、立派な人ってどんな人っていうね、テーマでお話をしたいと思います。ね、今日ね、なんでこんな話をしようかと思うとね、思ったかというと、ちょっとね、理由があったんですけども、皆さんどうですか？立派な人って、 どんな人？誠実な人、有言実行な人、リーダーシップのある人、自分より他の誰かを思いやれる人、ね、ゆかり兄さん、ということでね、まあ、それぞれ思い描く立派な人ってね、あるんじゃないかなというふうに思いますけども、それはそれぞれが思い描く立派な人なので、間違いなく全部立派な人、まあ、ただね、立派な人っていうのも、こう、あなたにとって立派でも他の誰かにとって立派じゃないって場合もあるから、ここはね、結構注意しなくちゃいけないところかなと思うんですよ。まあ、あの、簡単に言うとさ、世に言われる、まあ、善行を行っている人を立派という人、まあ多いと思いますけれども、世に言われる悪行を行っている人を立派という人もいるじゃないですかね。まあさ、ましてや、その尺度とか角度も人それぞれ違うからね。まあそういうふうに、立派な人って言っても人それぞれ違ってくるかもしれないねっていう話を踏まえた上でなんですけども、今日はね、孔子、あの中国のさ、賢い孔子さんですよ。あ、ゆかり兄さん、ちゃんと約束を守って謝るべき時はちゃんと謝って誠実な人。パンダは辛抱いたしませんということでね。はい、立派な人、辛抱強い明治の祖母なるほどね。わかるかも。そうそう、そんな感じなんですけど、孔子のね、いう立派な人っていうのがちょっと面白かったんですよ。孔子はね、こう言ってます。君子元より急す、精進急すればここに乱す。全然わかんないよね。僕もわかんなかったんですけどね。まあ、これ直訳的にすると、立派な人は困難に直面しても道を外さないが、つまらない人は困ると道を踏み外すっていう訳になるらしいです。で、これをね、あの、古典ラジオの樋口さんがいい感じに訳してたっていうかね、まあ、その樋口さんも古典ラジオで聞いたって言ってたかもしれないんだけど、つまり立派な人とは大変な時に慌てない人ね。シンプルだけどね、本当にそうだなって。こうちゃんね。こうちゃん、丸友さん、そうですよ。そう、大変な時に慌てない人って聞いて、ここでね、僕の頭に一人の男が浮かんだわけですよ。まあ、その男はね、まあ、現在僕の推しアイドルグループであるタイムレスの菊池風磨。これなんでかっていうとね、ちょうど先日、菊池風磨くんのラジオでも言ってたんですけどね、そのラジオの中のお便りで、菊池さんはどんな時に焦りますかっていうのがあってさ、で、そのお便りの人は、私は友人の結婚式に遅刻して、適当なドアをバーンと開けて入ったら、てんてんてん、みたいなね、感じでお話ししてたんですけども、この話はね、めちゃくちゃ面白かったから、ちょっとネタバレしたくないので、まあ、概要欄にリンク貼っておきますから、続きが気になる方は、ぜひ聞いてみて、無料でも、土曜日までは聞けると思いますね。はい。で、そこでね、菊池くんのアンサーが秀逸だったんですよ。なんて言ったかっていうとね、焦る。ね、その、焦っても帰ってこない。例えばその結婚式のことだとして、遅れてしまったとしたら、その時間は帰ってこない。だから、後をどう対応していくか、その後が求められると。で、その後をどう回収するか。で、回収って言っても、取り返すことはもうできないから、どうその先を歩んでいくかっていうふうに考えるって。で、面白かったのが、取り返そうとすると基本的にね、失敗する。まあ、だから焦らないというか、焦る方向が違うんだよね、みたいなね。そんなことを話しました。ね。まあ、こうなっちゃった時に、どうしたらこの状況が良くなるかっていうことを考えている。孔子の言う立派な人やん、菊池風磨。風磨か。そう、風磨よ、いかれんにさ。風磨。孔子の立派な人だったわけ。丸友は自由なので、そもそも外すとかはありません。はい。ね、そうなんですよ。風磨立派な人で、やっていくか、慌てるよね。全然慌てる。なんかね、僕はね、そんな大人になりたいなって思いましたね。大変な時に慌てないこと。いかに大事なのか、これをね、少し考えさせられたので、今日ね、この帰り道にお話をして共有したいなと思った次第でございました。 ゆかねにさん、確かに先を考えて次の行動が慌てずにできる人はすごいと思うんですよね。なんかさ、いくつになっても、まあこういうね、まあ、年齢関係なく尊敬できる存在とか、ね、いれば素晴らしいなというふうに思いますし、まあ今回はね、講師のお話からね、菊池風磨につながったわけですけども、まあ僕もね、大変な時に慌てない人間になりたいなと思いつつ、毎日、今夜もあたふたしてました。頑張ろう。ということでね、家に着きそうなので、今日はこの辺で終わりたいと思います。遊びに来てくださってありがとうございました。丸友さん、慌てる人も人間味があって好きよ。それも確かにね、僕も好きです。私はワンアクション、ツーアクシデントって感じ。ま、ゆかれみさん、同じです。はい、そんな感じで今日の放送終わりたいと思います。あ、噛んだ。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。それでは、朝の挨拶をして終わりたいと思います。今日も素敵な一日に、社会福祉士のタラでした。またおいでー。